でしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は歴史書の列王記に入ります。列王記の1と2ですね。前回なんかサムエル記をちょこちょこっと終わってしまったんですが、列王記については少し詳しく勉強したいと思います。取り扱われております年代はダビデが死ぬ、ダビデの晩年からですね、ユダ王国が滅亡する、イスラエルが滅亡するというその275年間です。年表がついておりますので、その年表を見ながら学んでいただきたいと思いますけれども、書いた人は分かりません。エレミアじゃないかと言われておりますのは、列王記の24章の18節から25章の30節がエレミア書の52章と、ほとんど同じなんですね。だから同じ人が書いたんじゃないかというふうに思われるわけですけれども、エレミアがそれを見ながら書いたといえばそれでおしまいになるので、エレミアかどうかというのはちょっと分かりませんけれども、しかしこの著者はエレミアと同時代の人であったということはわかります。またしかしですね、いくつかの古い記録、古いって言いますか、書いた頃にしてみれば古い、この王たちのいた頃の記録を使って書いたということがわかるのが、第一列王記の14章の41節を見ますと、こういうふうな記録があるんですね。これが面白いんですが、列王記の第1のですね、11章の41節のところには、ソロモンのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの業績の書に記されているではないかという、このソロモンの業績の書というものに、ソロモンのやったことの他のこと、ここには書き切れてないことは書いてありますよというふうに著者は言っているわけですね。これから見て彼がこのソロモンの業績の書というのを、用いてと言いますか、それを見ながら書いたんじゃないかというふうに思われるわけです。また、記録として用いられているのは14章の29節にあります、レハブアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないかという、つまりユダの王たちの年代記の書という書物がありまして、これを詳しくは見てくれと、わしもこれを見ながら書いたんじゃというような、そういうことではないかと思いますね。それから同じ14章の19節見ますと、イスラエルの王たちの年代記の書というふうに書いてあります。この3つですね、ソロモンの業績の書、ユダの王たちの年代記の書、イスラエルの王たちの年代記の書という、そういう記録を使ってエレミアと同時代の人が書いたんじゃないかというふうに思えます。わかりませんよ、これ全然わかりませんよ、推測ですけれども。それから主題ですけれども、列王記の主題は贖われた民の堕落と歴史というふうに、堕落の歴史というふうにつけておきました。主に贖われて王をいただいた王国を始めたわけですけれども、神から離れて堕落して最終的には裁かれて他の国に連れて行かれてしまうという歴史が書いてあるわけです。列王記の歴史観というふうに書いてありますけれども、列王記の書き方というか、ものの捉え方ですね、について特徴がありますけれども、まず第一番目は、王様の生活とか行動をですね、信仰的見地から評価しているということですね。つまり王様が、信仰を持っていたか、神様に従ったかどうかということが評価の基準になっているということです。信仰的見地ですね、信仰の目と言いますか、信仰の目でもって評価している。だから彼が戦いが強かったとか、あるいは財宝がいくらあったとか、あるいは何年統治したとか、そういうことは全然関係なくですね、ただ信仰的な見地から評価しているということです。そしてイスラエルについてはヤロブアムの罪を犯したかどうか、ユダについては高きところが覗かれていたかどうかということが基準になっております。例えばですね、 列王記見てください。列王記の例えば15章の33節ですけれども、15章の33節ユダの王アサの第3年にアヒアの子バシャがティルツァルで全イスラエルの王となった。治世は24年。彼は主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに侵された彼の罪の道に歩んだというふうに書いてありますね。ユダの王アサの第3年にアヒアの子バシャがということで、つまりイスラエルの王様のバシャはヤロブアムの罪を犯した。ヤロブアムの道に歩んだ。ヤロブアムというのはまあ悪い王様の代表なんですが、そういうふうに書いてあるわけですね。またユダについて、ユダの王様のことについてはですね、列王記第1の22章の41節から読みましょうか。あ、42節から。ヨシャパテは35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。彼はその父、アサのすべての道に歩み、その道からそれることなく、主の目にかなうことを行った。しかし、高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていたと。この高きところというのは、レハブアム王ですね、ユダの初代の王が勝手に作った礼拝所なんですけれども、偶像礼拝とはちょっと違いますが、自分勝手に作った礼拝所で神を礼拝していたということですね。この高きところがあったかどうか、またそこで礼拝していたかどうかというようなことが、たとえその朝がいい王様であってもそういうことがあったということで、朝についてはヨシャパテですか、ヨシャパテについては、いまいちだったなというようなことが書かれてあるわけです。イスラエルについてはヤロブアムの罪を犯したかどうか、ユダについては高きところがあったかなかったか、覗かれたか覗かれていなかったかというようなことを基準にしながら読んでいただけると、列王記に出てくる王様がいい王様か悪い王様かということがわかるわけですね。またこの中にはたくさんの王様が出てまいりますけれども、人によっては1行か2行、そうでない長い人になるとアハズ王なんていうのは何章にもわたって書いてあるわけですが、どうしてそんなに長かったり短かったりするのかというと、その長さを決定するのは何かというと、これは宗教的関心であるということですね。宗教的関心、つまり神様 に関する、宗教、神様を信じていたかどうか、そういうことに関してクローズアップされるべきものは長く書いてある。それはいい場合も悪い場合もそうなんですが、宗教的にあんまりどっちでもいいというような人は適当に書いてあるということですね。宗教的関心が記述の長さを決定しているというふうに考えながら、詳しく書いてある場合にはこの人の神に対する態度というのはどういう点で学ぶべきなのかというふうに思いながら読むとよくわかるんじゃないかと思います。それから公害についてですけれども、アウトラインですが、第一と第二と合わせて書いてありますけれども、まず第一列王記の1章から11章のところはダビデの息子でありましたかのソロモン王の統治と繁栄について書いてあります。1章のところで彼が油注がれるということがあります。ソロモンは第一子、嫡子ではありませんでしたが、ソロモンはですね、バテシェバから生まれた2番目の子供なんですね。しかしソロモンは神様に愛されて、本当はソロモンじゃなくて、王様になるべき人はいたんですが、なんていう人だったかな、列王記の一番最初のあたりですけれども、アドニアですね。アドニアという人はしかし王様にならないで、ソロモンが王様になったということが書いてあります。そして3章のところではですね、かの有名な祈りですね、神様がソロモンに何が欲しいか、しかしソロモンはそれに対して知恵が欲しいというようなことを言うわけですね。で、ここで大岡裁判が出てくるわけですね。本当はソロモン裁判なんですけれども、で、5章から8章のところでは彼が神殿を建築したということが書いてあります。自分の豪邸も建てるわけですけれども、それまで神の箱は、神様を礼拝する場所は、出エジプト時からずっと変わることなく幕屋だったんですね。幕屋で、幕屋の聖所で、生贄が捧げられて礼拝していたわけですね。そこに祭司がいたわけですけれども、ソロモンはダビデの残しました財産とか、またその人脈とかっていうのを使ってですね、 ダビデの一生の念願でありました神殿を建てるわけです。で、まあ、残念なことにですね、まあ、彼はその絶頂期に、神様に最終的には背くわけですけれども、まあ、ソロモンの時代の繁栄は凄まじいものでありまして、まあ、有名なところではですね、10章を見ますと、列王記の第10章の21節に、ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった、レバノンの森の宮殿にあった器も全て純金であって銀のものはなかった、銀はソロモンの時代には価値あるものとは見なされていなかったという、実に恐ろしい繁栄ぶりでありますね。で、シェバの女王がやってきて、そのソロモンのところに来てですね、彼について聞かされていた噂は現実の見るものの半分にも過ぎなかったというようなことを言っておりますけれども、まあ、それほどソロモンの繁栄は素晴らしかったわけですね。で、銀が価値がないものになるぐらいの、まあ、金ばっかしでありまして、ちょっと何気に趣味という感じもしないでもありませんが、イスラエル王国にはこれほどまでに繁栄した王様はおりませんでした。ソロモンの時代には戦いは全然なかったですね。平和な、そして繁栄した時代でありました。ソロモンをつまずかせたのは300人の妾と700人の奥さんでありまして、凄まじい数の外国人の女なんですがね、11章を見ますと、ソロモンはパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘデ人の女を愛したと、いうことでありまして、で、彼には700人の王妃としての妻、300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じたというわけですね。ソロモンは、まあ、残念ながら、女性に目がなかったわけでありまして、まあ、1000人も奥さんがいてですね、ほとんどが外国の女であったわけで、で、その外国の女に心を動かされてしまって神様から離れるわけですね。で、この11章の6節にありますけれども、こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。その前の5節を見ますと、ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあのインベキミルコミに従った。外国の奥さんに、ちょっとうちの神様も拝んでよというようなことで頼まれて、そういうよその神々に仕えるようになってしまってですね、ダビデと同じようには神様に仕え尽くさなかった。で、神様はお怒りになってですね、まあ、2度も彼に現れたというふうに書いてありますけれども、このソロモンの死後、王国が2つに分かれてしまうわけです。で、北側のイスラエル、それから南のユダというふうに分かれますけれども、ソロモンの息子レハブアムにはユダとベニヤミン、それからレビ族が従ってまいります。まあ、3つの部族が、南ユダでありますね。それからそれ以外の10部族が、10部族ですか、9部族ですか、がイスラエルの本当はこう10部族なんですけどね、ちょっとこう難しいのはどうするかというと、ヨセフ部族がマナセとエフライムに分かれておりますので、まあ、北は10部族、南は2部族と考えていただいていいと思いますね。レビはまあ部族として考えなくてもいいわけですけれども、そういうことで南と北に2つに分かれてしまうわけですね。で、12章から第2列王記の終わりまでがこの分裂王国の王様についての記述が書いてあるわけです。で、列王記にはパターンがありまして、まあ、書き方のパターンがあるわけですね。まあ、例えばですね、15章を見てみましょうかね。第一列王記の15章の1節から見ますと、ネバテの子ヤロブアムの王の第18年にアビアムがユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。彼は父がかつて行った全ての悪を行い、彼の心は父ダビデの心のように彼の神主と全く一つになっていなかったということですね。 まあ、これは書き方のパターンなんですけれども、まず王の即位年代が書いてあるわけですね。この場合はアビアムという王様が、いつ王に就いたか、でそのいつというのは対立する王国ですね、南の王様のことについては北王国の王様の治世の第何年、逆に北王国の王様がつく場合には南王国の王様の第何年で、この場合は南ユダの王様ですから北イスラエルの王ヤロブアムの治世の第18年に彼は、王に就いたと即位したという書き方がしてあるわけです。第1番目は王の即位年代ですね。それから次に書いてあるのはエルサレムで3年間王であったということですけれども、つまり統治期間とそれから首都の場所ですね、どこで治めていたか、そして何年治めていたかということです。でこの場合ユダの王様ですので母の名前が書いてあるんですね、マーカとアブシャロムの娘というふうに書いてありますけれども、北イスラエルの場合書いてないんですが、なぜかというと北イスラエルの王様というのはこれは兵隊上がりでありまして、つまりダビデの家系ではないんですね。南ユダの王の家系というのはこれはダビデの血筋でありまして、でイエス様もこの血筋からお生まれになるわけですが、ですから、王の血筋というのは純粋なダビデの血筋ですから、誰が母親だったかということは重要なんですね。しかし北の場合には、ある人が王様になって、次の王様はその息子がなる場合もありますし、家来がなったりする場合もありますので、そのなった王様の名前が重要だって母親なんかどうでもいいということで、ユダの場合には母の名前が書いてあるわけです。で3番目は、今この15章の2節に3節にありましたように、彼は父がかつて犯した全ての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のように神の神彼の神主と全く一つになってはいなかったと、つまり主に従ったかどうかということが書いてあるわけですね。神様に従っていたかどうかということです。そして続いて出来事が記述されているんですね。こうこうこういうことで、こういうことがありました、ああいうことがありましたということです。で最終的には、8節を見ますと、アビアムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った、彼の子アサが代わって王となったということで、どこに葬ったかですね、埋葬の場所、それから後継者の名前、さらに研究資料ですね、これは7節の方にありますが、アビアムのその他の業績、彼の行った全てのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。これはチョロのところで言いましたね、記録でありまして、これを調べればもっと詳しくわかりますよというようなことが書いてあるわけです。まあ、こういうパターンで、ほとんどこれと同じパターンですね。即位年代、統治期間、首都の場所、お母さんの名前、従ったかどうか、出来事がどういうことがあったのか、どこに葬られたか、後継者は誰か、研究資料はどこを調べなさいかと。ということで、繰り返し繰り返し、まあ、年表の方を見ていただければ分かりますけれどもね、長い統治をした王様もおれば、何ヶ月かで終わった人もおりましてですね、で、大体この分裂期間が200年ちょいですか、北の方は早く滅んでおりますけれども、北の方が100何年かな、これは200年ぐらいですか、200年ぐらい、南の方が230年か40年、250年ぐらいということになるわけですね。で、今もちょっと言いましたけれども、このそれぞれの王国はですね、最終的に滅んでしまうんです。これはどうしてかというと、これは神様の命令に従わなかったからですね。先ほど言いましたように、ヤロブアムの罪に歩んだとか、それから高きところを取り除かなかったとか、中には非常にいい素晴らしい王様がおったんですが、そういう人はまれでありまして、大体は悪い王様でありましてですね、神様の機嫌を損ねて、神様から離れてしまった。それで、残念なことに神様はですね、まあ、その途中に何度もこの預言者を起こして正しい道に戻りなさいというふうに忠告を与えているんです。この預言者の活動については預言書のところで勉強しますので後に回しますけれども、年表の方の右側にありますね、預言者の名前が書いてありますが、ここに書いてあるようないろんな預言者が出てきて、このままじゃいけないんだ、神様に立ち戻りなさいということを言っております。しかし最終的にそれに聞き従わないで、まず北の方が722年、 BC ですが、 BC の722年、ホセア王の治世にアッシリアによって滅ぼされます。アッシリアのシャルマネセルという 王様でありまして、これちょっと見てみましょうかね。列王記の第2の17章です。列王記の第2の17章読みますと、ユダの王アハズの第12年にエラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、9年間王であった。彼は主の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。アッシリアの王シャルマネセルが攻め上ってきた。その時ホセアは彼に服従して貢ぎ物を納めた。しかしアッシリアの王はホセアの謀反に気がついた。ホセアはエジプトの王ソに使者を使わし、アッシリアの王には年々の貢ぎ物を納めなかったからである。それでアッシリアの王は彼を逮捕して牢獄につないだ。アッシリアの王はこの国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って3年間これを包囲した。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼をハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住ませた。というふうにありますね。まあ、シャルマネセルというアッシリアの王様が攻めてきまして、アッシリアというのはメソポタミア地方のですね、に住んでおりまして、イスラエルの北側から東側ですか、こっちの方にいたわけです。大きな国であります、世界帝国でありましたが、それが攻めてきて、滅ぼしてしまったということですね。それから、南ユダについては、これは25章最後のところにありますけれども、25章のどの辺から読みましょうか。8節から読みましょうか。第5の月の7日、それはバビロンの王ネブカデネザル王の第19年であった。バビロンの王の家来侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。侍従長と一緒にいた、カルデアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を壊し、うんぬんということでありまして、この辺りで、ユダヤは滅ぼされてしまうわけです。でこれがですね、この時の王様が、25章の1章になりますけれども、ゼデキアの治世ということで、ゼデキアという王様ですねの時に、これは BC587 年ですが、BC587 年ゼデキア王の治世にバビロンによって滅ぼされるわけです。バビロンというのはアッシリアの次に起こった国でありましたけれども、大変残虐な国でありまして、最終的にユダも滅ぼされてしまう。堪忍袋の方が切れてしまったわけですね。神様が律法を与え、